無効理由その3、軍事占領下における米国憲法と政党典範の改正の無効性。ポツダム宣言では、全日本国軍隊の無条件降伏、第13項を要求し、その目的のために、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、我らのここに支持する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし、第7項としていた。これは、我が軍の武装解除などの目的のために、我が国の一部の地域を占領し、その地域内における統治権を制限することを限度とする一部占領の趣旨であり、国土全部を占領し、統治権自体の全部の制限、すなわち、全部占領を意味するものではなかった。また、第2章で明らかな通り、その占領対応は、降伏文書に調印した翌日、昭和20年9月3日に、間接統治とされたものの、その実質は、占領点検制定の強制、東京裁判の強行、徹底した検閲と言論統制、メディア支配、公職追放、レッドパージ、内閣と政府の人事に対する直接干渉と指令、選挙干渉、議会審議干渉、法案制定指示、財閥解体、三宅功績剥奪、裁判干渉、2.1 ゼネスト中止命令など、国内統治の全事象にわたってその主要事項については、直接統治となった。つまり、降伏文書によれば、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため、適当と認める措置を取る連合国最高司令官の制限のもとに置かるるものとすとされ、ポツダム宣言第7項に違反して、全部占領を行ったのである。ポツダム宣言受諾後に武装解除が進み、一切の抵抗ができなかった状況で、日本軍の無条件降伏から、日本国の無条件降伏への大胆なすり替えである。しかし、第2章で述べた通り、これが無条件降伏であるか有条件降伏であるかについては、見解が分かれるとしても、GHQ の占領統治は、レベラティオ、レベラチオ、つまり、敵の完全な破壊及び、打倒、ないしは、完全なる征服的併合ではなかったので、無条件降伏の意味や、バーンズ回答と降伏文書にある、サブジェクト、トゥー、隷属の意味をどのように理解したとしても、日韓併合における大韓帝国の消滅のような場合ではなかったことだけは明らかである。それゆえ、我が国は、独立は喪失したものの連合国の、非保護国の地位にある国家として講和条約締結の当事国能力は降伏後も存続したのである。このような状況で、我が国は、その全土が連合国の軍事占領下に置かれたが、統治権が全面的に制限されることを受任してポツダム宣言を受諾したのではないから、その後になされたレベラチオに近い完全軍事占領は国際法上も違法である。第2章で述べた通り、立法に対しては、昭和20年5月4日に鳩山一郎、日本自由党総裁、衆議院議員、同21年5月17日に石橋湛山、日本自由党、衆議院議員、及び同23年1月13日に平野力蔵、日本社会党、衆議院議員をそれぞれ公職追放した、三大政治パージをはじめ何百人もの政治家、国会議員を排除した。また、行政、内閣に対しては、萩原徹外務省条約局長の更迭、昭和20年9月15日、内務大臣山崎巌の罷免要求、昭和20年10月4日、それによる東国宮成彦内閣が総辞職、同月5日、農林大臣平野力蔵の罷免要求、昭和22年1月4日、閣僚15名の公職追放該当者がいたことによる重原喜重郎内閣の改造人事と松本丈司国務大臣の暫定的特免の申請、昭和21年1月13日などがなされ、占領憲法施行後においても大蔵大臣石橋湛山の公職追放、昭和22年5月17日がなされた。さらに、占領憲法施行後において、司法に対しては、東京地方裁判所が昭和23年2月2日に成した平野力蔵に対する公職追放指定の効力発生停止の仮処分決定に干渉して取り消させ、国民に対しても、占領憲法制定後において、2.1 ゼネストの中止命令、 昭和22年1月31日を発令したのである。それ以外にも、選挙干渉、議会審議干渉、法案制定指示、財閥解体、三宅功績剥奪などについて直接に指令するなど、立法、行政、司法のみならず、民政に対してまで、ありとあらゆる事象において、実質的にはレベラチを、直接統治を実施してきたのである。したがって、このような対応による完全軍事占領下で、連合国が帝国憲法と政党典範の改正作業を命令して、一部始終に関与すること自体が違法である。そもそも、完全軍事占領下というのは、自由意志のない継続的な脅迫状態に置かれているということである。この状態下においては、成立の外観において任意性があるかのような様相があっても、実質は国家の自由ないしは否定されている。ポツダム宣言の結後に、右以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅あるのみとす。と、言明され、原爆投下によってジェノサイドの危機に追い込まれた脅迫状態において、さらに、皇室を廃絶するという脅迫も加わった状態が継続する中で、なだめられたり、すかされたり、再び脅かされたりを繰り返され、おためごかしに優しく説得された挙句、後に述べるような、のみの曲芸の状況が完成し、ついに抵抗を諦めて、占領典範と占領憲法を承諾したのである。一主義の理論からしても、このような絶対強制下では自由で任意の意思はなく、占領典範も占領憲法も本来無効であることは多言を要しないところである。国際法においても、ヘーグ条約によらずとも、外国軍隊の占領中の憲法改正は当然に禁止され、これを事後に否定した例もある。ナチスの占領終了とともに占領放棄は破棄され、ベルギー、オーストリアは旧憲法を復活させ、フランスは新憲法を制定し、東欧のソ連傀儡政権の憲法もソ連崩壊とともに破棄されたのである。そして、フランス1946年憲法第94条には、本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続きも、着手され、または遂行されることはできない。と、規定されており、これは国際慣習法としても、定着した国際系の法理として、明文規定がないとしても、我が国の法制、国内系にも妥当する普遍の法理と考えられる。